おはようございます。2022年2月26日朝4時半の収録です。今回聞いてもらってもわかるかもしれないけど、マイクの音質悪いと思うけど、テスト兼ねて。はい、この音声が何かっていうと、先日から触れていた Amazon Echo Buds 2。はい、購入したので、こちらのマイクの音質になります。これはね、ちょっともうわかると思うけど、めちゃくちゃ音悪いです。ただワイヤレスイヤホンっていうのもまだ2機種目しか使ったことなくて、前に使ったものもめちゃくちゃ安かったので、はい。それと厳密な比較はできていないけど、同様に音が悪いなっていう感じなので、まあそういうもんなのかね。聞いてくれてる人はワイヤレスイヤホンとか、まあなんか自分が持ってるものと比べてどうかみたいな判断もできるんじゃないかなということで、ちょっと聞きづらいと思うんだけど、一応これでそのままやります。一応まあその製品の感じも含めて軽くだけ触れておくと、今回は、ざっくりツイートしたものの SNS 関連とか、まあ今話してるまま、このイヤホンについてもちょっとだけ触れるけど、そんながっつり細かく触れるつもりはないです。まあ多少印象ぐらい話すかもしれないけど。はい。っていう感じで、まあとりあえず、そうだな。結構聞きづらいと思うけど、はい。まあよかったら、そんな長くするつもりはないので、今回もちょっと音声のみでやってます。はい。よかったら聞いてください。この番組は、好奇心 T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、早速ツイッターのタイムライン。昨日はちょっとあれだな、ほとんどツイートもあんまできなかったんだけど、一番大きな話題はもう一昨日ぐらいからかね、ツイッターのコミュニティ機能が使えるようになったっていうので、結構 TL が賑わってました。記事も書けてないんだけど、一応そうだな、好奇心 T っていうあのアカウントでコミュニティ機能を使ったり、サブアカウント、この番組の、配信通知とかをしているようなアカウントに関しても試してみました。ちょっと2つのコミュニティ間で動かした時にどんな作用があるのかなみたいな気になったので。はい、使ったことない人用に、まだ分かってない人に言うと、まあ Facebook のグループ機能とか、あとはツイートをするときに自分が参加しているコミュニティを選んでツイートができるので、ある意味指定した人たちのみに届けやすいみたいな。全員には見せずに、例えば A が好きな人だけが集まるコミュニティ向けにだけツイートをするとか。これは外部からも見えるんだけど、そこにいいねしたりリプライとかっていうのは、そのコミュニティに参加した人しかできないです。で、現状はコミュニティの検索機能もないので、まあ、使いづらい、探しづらいといえば、そうなるし、逆に言うと、なんか全く無関係な人からはたどり着きづらい機能なので、あまり周りの目を気にすることなく、自由にツイートできるみたいな。例えば、現状のフォロワーさんたちには、まあ、なんか、あんまり趣味の世界のことは、見せたくない。見られたって何も問題はないんだけど、アカウントのメインのツイートとしてタイムラインに残ってしまうのはあんま良くないな、みたいなことってビジネスとかで考えてあったりすると思います。はい、そういう時に、まあ、その自分の興味のあるコミュニティに参加してツイートすることによって、自分のタイムライン自体には全体には公開されないので、はい、みたいな感じの機能になります。だからまあ、あれかな、外から見える、例えば LINE のグルチャもあんま覚えてないけど、外部からあれ参加しないと見えないよね。見えるんだっけ？まあ、なんかとにかくそんな感じの機能です。で、ちょっとだけもうちょっと触れておくと、ここは、まず、どこかのコミュニティに参加しないと自分のコミュニティは作れないっていうことだと思います。今回ざっくりなので、正確じゃないか。後で変わることもあると思う、新機能に関しては。まあ、そんな印象です。で、その他、おそらく一つのアカウントで1コミュニティしか作れない気がします。これもちょっといろいろね、それ、まあ、あんま作れちゃっても微妙なんだけど、逆に一つしか作れないっていうのも、問題に感じる点もあったり、仕様がまだ確定してないのかな、みたいな印象もなくもないです。今後コミュニティ検索ができるようになったりを想定すると、ちょっとこれ微妙なんじゃないかなと思うこともあったりします。例えばコミュニティ名同一のものが作れてしまう。他の人が。とか、あとはね、これは不具合バグなのかわからないけど、コミュニティ内でツイートしたものに関してはさっき言ったみたいに全体には公開されないわけだけど、対してコミュニティ内のツイートを引用リツイートすると外部に表示することも可能です。全体への公開引っ張り出しちゃうことが可能っていうイメージ。はい。 で、これ、全体公開なのか、コミュニティ内のツイートなのかっていうのは、おそらくね、第三者が見てもわかるように、左上のところにコミュニティ名が出ています。例えば、俺自身が今回2つのアカウントで作ったものって、1つはもうまんまインスタ、ツイッター、新機能みたいな感じの、まあ、とりあえず適当な名前で付けたコミュニティ。と、もう1つは、このポッドキャスト用と思って、まあ、用途を考えたわけじゃないんだけど、とりあえず聞くまとめの何かみたいな感じで作った2つがあります。そう、そこの2つで試した限りで見た感じなので、またさらに第三者が加わった時の挙動ってわからないんだけど、一応ね、外部から見える状態で、そのコミュニティ内だけのツイートを引用リツイートで沿って引っ張り出すことができました。で、それをさらに、リツイートじゃない、さらに引用リツイートもできちゃうので、コミュニティの中の内容は、まあ、見えるのが前提ではあるんだけど、それを外部に、ね、引っ張り出して拡散することもできてしまうので、これが仕様なのかどうかわかんないんだけど、はい、みたいな状態なので、そこはちょっと注意が必要な点。逆に、まあ、メリットって捉え方もあるかもしれないけど、みたいな感じです。その他、この機能が使えるには最低の条件があるらしく、細かく把握してないんだけど、ヘルプ行けば書かれてた気がします。とね、多分ね、いろんな人がツイートしてるのを見た限りって感じなんだけど、開設から6ヶ月以上経っていないと使えないみたいな話見かけました。その他、これも明確ではないけど、メアドとか電話番号が設定しないとダメとか、なんかいろいろあるみたいです。なので、コミュニティにさっき一つでも参加しないと作れるようにならないとは言ったけど、それでも作れない場合はその条件を満たしていないってことだと思うので、そういうふうに認識してもらえたらと思います。あとはそうだな。他にもなんか気づいた点があったな。微妙そうなところ。微妙というかちょっとわかりづらい点とか。そう、いろいろ一応試してみたんだけど、コミュニティの検索に関して。ツイッター検索のパラメータ、高度な検索みたいな感じで。コミュニティって文字列をつけてやると検索できないかとか、今のところできない印象でした。そんないろんなパターン試してないけど、何パターンか試した限りは。はい。で、あとは、始まったばっかりの機能なので、コミュニティに参加したりとかしても、タブが増えない可能性あります。ちょっと話戻すと、コミュニティ機能が使えるようになると、アプリのフッターのところに人のアイコンが出て、そこからコミュニティ機能をアクセスできるようになります。またはサイドメニュー、ブラウザとかだと、サイドメニューにコミュニティという名称が出て、そこからページにアクセスできるようになります。コミュニティの一覧を見たりとか、まあ、いろんなコミュニティのがまとめて、ずらっとタイムラインまとめて表示されたりするんだけど。で、これがコミュニティ機能を使えるようになっているのに、そのフッターメニューとか表示されないっていう場合は、アプリがちょっと待ったりとか再起動したりとかしかないかもしれないけど、ブラウザ版であれば、例えばキャッシュを消してみるとか、あとはもう直接 twitter.com URL の話だけど、twitter.com スラッシュ自分の ID 名を入れて、さらにスラッシュでコミュニティーズ、コミュニティーズスペル、COMMUTIES。あれなんか抜けてるかな。はい。まあ、みたいな感じで打ち込んで、直接打ち込んでもらうと出てくる可能性あります。表示されるってこと。はい。なので、まあ、ちょっとそのあたり認識してもらって、なんか、うまくいってない人とかいれば何かの参考になればと思います。まあ、ちょっとそのぐらいにしよう。はい。音質も悪いし、聞き取りづらいだろうしね。これ BGM 入れるの無理だよね。はい。続いて、ちょっと目についてこのざっくりです。コインポストの記事です。飲料、大手、モンスターエナジー、NFT やメタバース関連の商品登録を申請。とのことです。これまああんま細かく見てないけど、まあ最近の流れで NFT、メタバース、ここはガツガツいろんな企業とかが名乗りを上げたりとか、話題が後を絶たないけど、まあそんな感じかなと。まあモンスターエナジー自体俺もなんか緑の缶のやつだけめちゃくちゃ好きなので、しばらく飲んでないな。飲みたいな。はい。なんか動きあったら。まあ、あとはあれだよね。エペックスとかでもよくコラボ。よくあるかわかんないけど。エペックスの缶の裏にオクタンとかがなんか、イラスト表示されてて、そう、なんかね、アイテムがもらえるみたいな。なんかレシートを撮影してとかいいんだけど、全然あれうまくいかないんだよね。よく意味わかんなくて。はい。ちょっと話されたけど。あ、そうだ。今この音声でわかりやすいところ。これ Siri の声も、Siri じゃない。声入るはずだから、あれか。アレクサ、今何時？そう、今こんな感じ。音入ったかな？入ってなかったらごめんなさい。まあ、そのままイヤホンつけたまんま、普通に喋って、それで、イヤホンからアレクサの音が聞こえてきた感じになります。 この音は入んないかな？どういう扱いになるんだろう？まあいいか。入ってなかった。ごめんなさい。はい。TL の方で言うと、エコーバーツ2が届いたみたいなのも箱だけとりあえず通しました。ちょっとね、ツイートしたいこといろいろあったんだけど、とりあえず抜きとしました。なんかね、不具合、またね、いつものことごとくそういうのに当たるのが多いんだけど、不具合なのかなみたいな。蓋がね、めちゃくちゃ緩い。パカパカ。はい。これはまた触れようと思うけど、製品自体はかなり気に入りました。全然ね、買いだと思う。今日のこの前恐れていた2月26日のタイムセール祭り、今日の9時からあるんだけど、そこで、同額値引きになったら嫌だなとか言ってたけど、でもね、これはね、逆におすすめしたいから、まあいいかなって先に手元にも届いたしさ。そう。一応昨日もう届いたので、なんか日曜日みたいになったから、ね、タイムセール祭りの後に、始まった後に届いてさらに同額割引されたらちょっと嫌だなみたいな。結局すぐレビューとかアップできてないんだけど、まあ今話したのが一番最初になります。はい、これはね、めちゃくちゃおすすめ。音もね、普通にいいわ。そのピアホンの1とかみたいなのと比べると全然違うし、それよりは個人的な好みとしては劣るんだけど、なんかね、そういうの気にしなかったら、もうめちゃくちゃ音いいなと思った。ただ、いろんな曲を聴いてったら、あ、ジャンルによってはそっか、あ、こういうことか、みたいな。デメリットに感じる部分も感じたりはするんだけど、なんかね、ダンスっぽいような曲だとか、そんなの、なんて言ったらいいか、ちょっと説明難しいんだけど、そういうの聞いたときは、なんかかなりいい印象ありました。低音強いし、低音俺は重視してないんだけど、なんかね、低音の迫力すごい感じるし、高音も結構はっきりしてる気がします。他のレビューとか見ると、なんか高音が弱いだかなんだか、なんか明瞭じゃないみたいな言い方をしてるのも見かけたんだけど、俺自身はそんなことないです。ただ、ピアホンの話、ピアホンのことすごい褒めたけど、あれとは全く違う感じの印象です、音としては。でも、これはこれでね、めちゃくちゃ満足。あえて言うんだったら分かりやすく言うと、音を大きくして聞くのにはいいなと思います。ちっちゃくすると、いろいろね、物足りない部分を感じる。なんかすごい軽いな、みたいなのを感じてるとか。世間的に言う、ドンシャリっていう形のものだと思います。で、一応イヤホンのアプリの中にイコライザーの機能もあるので、Amazon Alexa の中にイコライザーの機能が出てくるので、まあ、ちょっとあれだな。これはかなりね、いろいろな要素あるんだけど、まず音がいいなって思ったのと、あとは、この Alexa が耳元で回答してくれる感じも悪くない。まあ、あんま俺は使う用途がないんだけど、そのスマートホーム的なそういう要素があんまりないし、そんな指示することもないかな、みたいな。まあ、この前から言ってるみたいに。例えば電気とかさ、消してくれるの便利なんだけど、電気の時つけとくし、ずっと消さなくていいかなと思うので、あんまないんだよね。だからこっからあえてデバイスを追加していってなんかやりたいなって思うような気持ちにはなります。それでも。そんだけ使い道ないって言ってる人間でも。なんで結構いいんじゃないかなと思います。でもその反面なんかうまく動作しないなみたいなところも、まあ中にはあったりはする。ノイキャンはね、効き目が全然よくわからないっていう人と、確かに効いてるって人いるんだけど、俺の個人的な判断では、とりあえずオンにしてもよくわかんないの。なんかね、で、これ本当にかかって聞いてんのかなって。例えばなんか物音とかさ、そういうの全然違いがわかんなくて。で、人が話してるそばに行ってみたらわかりました。人が話してる音に関しては、めちゃくちゃ抑えてくれる。ただ無音にまではいかない。けど、すごいちっちゃくなってるのはめちゃくちゃ遠くなってるなっていう感じにはなります。で、これ、ノイキャンのオフっていう概念がなくて、ノイキャンか、外音取り込みモード、アンビエント、サウンドっていう風になってるんだけど、機能面として。まあ、アンビエントモードのその二つしか切り替えないので、なんか中間のがないから分かりづらいんだけど、とりあえず何しても、ノイキャンオンにすると人の声とかはかなり抑えられる。かといって無音にまではならない。まあ、俺あんまノイキャンに関しては他の手に使ったことないか分かんないけど。はい。で、対して外音取り込みモード。外音取り込みモードはね、俺多分、初体験だと思います。だそれこそ分かんないんだけど、外音取り込みモードはよく分からない。なんか、何も変わってないような。そもそもさ、めちゃくちゃ密着感ある感じで耳の中に詰め込まれているイヤホンなので、なんかさ、もう塞がれてる感はどうしてもあるじゃん。それでも聞こえるってことなの？外音取り込みモードってきりと。それは俺わかんないんだけど、俺のもう初体験の印象としては、なんか塞がれてるだけで音なんて聞こえないじゃんっていう印象しかないです。うん、なんかそんな感じ。だから初めて使う人にはこれでなんかニュアンス伝わるかなと思うので、なんかそこすごい重視してるっていうんであれば、なんかもっといいって歌われている製品を購入の方がいいのかもしれないけど。まあでも今みたいなのを含めても本当にね、めちゃくちゃ満足かな。この価格でっていうのは。まあだからとりあえずおすすめなので、万が一、今日からのタイムセール祭りで値引きとかあった時にはおすすめしたいかなと思います。で、もう一点重要なの。色に関して俺も完全なさ、真っ白っぽいから、 嫌だな、妥協して買ったっていう話をしました。その他の人のレビューとか見てる限りね、海外とか。したらね、これね、色気に入りました。くすんでる。と思うんだよな。いろんな場所で見てみたけど。くすんだ、グレーがかった白です。あのね、完全な真っ白って思ったんだけど、テカテカしたような。全然そんなことなくて、安っぽさは感じない。まあ、安っぽさって人によって捉え方違うと思うけど、グレーだね。淡い。青寄りのグレー。めちゃくちゃ淡いグレーじゃなくて、いや、めちゃくちゃ淡いグレーか。白に近いグレー。この色はいい感じです。蓋を開けると、蓋の開けたね、中身のところ、イヤホンしまうところは完全な真っ白なので、色の違い分かりやすいんだけど、白ではないです。完全な白で。イヤホンの本体も同じ、この、ちょっとくすみのかかった色。そう、ここは注意した方がいいかなと思います。これもね、もちろん、その製品画像を見る環境によって違う、色味なんて違うからなんだけど、一個言うと、iPhone で製品画像を見るじゃん。その色とは全く違う。どっちかって言ったら製品画像を見た時の影になってる部分。イヤホン二つ並んでこっち向いてニコニコマーク、顔みたいに見えてる白いやつ、グレーシャホワイト。この色の影の部分の方が近いと思ってもらった方がいい。わかるかな？ iPhone はさ、みんな基本的に一緒じゃん、色。ちょっと最大に明るさしてみよう。最大に明るさした状態で見てて、その時に、ロゴが映ってる部分って完全に白に見えると思うんだけど、この時の影、下のところに、弧を描くように影が入ってると思うんだけど、どっちかしたらそっちの方が近い。真っ白ではない。はい。まあ、このぐらいで。はい、その他。オートマトンの記事です。Unreal Engine 5プレビューリリース版提供開始、製品版に、正式版に含まれる予定の新機能をいち早く試せるみたいな感じです。はい。こういうのはな、気になってね、前のもね、Unreal Engine に関してはダウンロードしたことあるけど、触るまでにいかないからな、結構知識というか、情報を集めてからじゃないと簡単に言ってるものでもないので、まあ気になる人はこの後試してみていいんじゃないかなと思います。はい。そして、メタクエストジャパンのツイートです。絆愛活動休止前、ラストライブ2月26日会場18時。あ、会場18時、会議。19時。はい、っていう話です。これもあれだよね。26日ってことは、今日だよね。はい、これは結局なかなか行けなかったので、せっかくだから行きたいかなと思うけど、絆愛、ザ・ラストライブ、ハローワールド2022をホライゾン・ベニューズの眼前に広がるステージで楽しもう。あ、これは行こう。忘れずに行こう。はい、行ったらまた感想を話します。なかなかね、めんどくさくてそのゴーグルつけるのが、みたいな話で、いつものままなんだけど、いけてないので、ちょっと、行きたいと思います。続いて、デンファミニコゲーマーの記事です。もう発売したってことはね、エルデンリングめちゃくちゃ話題になってるゲーム。先行レビュー、疑いようもない傑作。発売日以前に、こういう風に先行レビューとして上がってました。オープンなフィールドの採用が、ソウルシリーズにもたらした革新的な変化とは、難度の高さがマップを積極的に探索する動機につながるという非常によくできたシステムに感心するほかない。はい、これはね、ダークソウルシリーズのなんかその先っていうか、同じ会社が作ったものってことよく把握したいんだけど、ダークソウルは俺も好きだったので、そう。なんかめちゃくとにかく打つんだけどな。難しすぎて。で、気になるけどね、ゲーム、まあやってる人、最近ちょっと時間取れてなくてあんまできてないので、その中、価格が割り高め9000円とかからなので、ちょっと手が止まったのがあって、なんかやるタイミングなさそうだなって、本当に全くここ1ヶ月くらいできてないので、はい。みたいな感じで止まっちゃったちょっと気になるなっていう感じで、まあぜひやってみたいけどね、もう映像からしてもめちゃくちゃ楽しそうだもん。めっちゃでっかいモンスターみたいなのがいて、馬に乗ってナイトみたいなのが戦いを挑んでる感じ。青い炎吐いてんじゃん。はい。続いて、モグラ VR の記事です。PSVR2 とコントローラーのデザインが公開、白基調のデザイン。なんかね、全体的に丸みを帯びたデザイン。コントローラーとかに関しては、昔もこんな話があったっけ、なんかね、手のね、周りを、ね、包むような、流線形のコントローラーっていうか、なんか手の周りをね、本当にね、ラインが包んでるみたいなコントローラーなんだよね。で、顔の部分、ゴーグルの部分も丸みを帯びた感じで、なんか、頭の、おでこよりもちょっと上のところを支えるみたいな固定用の、要はバンドに当たるようなものとかも丸みを帯びてる。なんかちょっとデザイン的には気になるかなと。はい、でもな、これ発売されちゃえばさ、オキュラスなんかでも一気にいっちゃうんじゃないのかね。だってゲーム専用じゃん。俺はもともと言ったみたいにオキュラスって言ってもさ、なんかよくわかんないゲームがいっぱいあるみたいなイメージしかないって話前からしてたと思うけど、今はちょっと印象も変わってきてるけど、だからなかなか手を出さなかったんだよね。でも、プレステの方でさ、PSVR2 で出るっていうんであれば、みんなが慣れ親しんださ、国産のタイトルとかもいっぱい出てくるわけで、そうなるとやっぱゲームって言ったらこっちってなっちゃいそうだけどね。 まあ、性能だとかいろんなとこあると思うからわかんないけど、ちょっと気になるかなと思います。続いて、エンガジェット日本版の記事です。Apex Legends モバイル来週配信開始。iOS 及び Android 版を世界10カ国で展開。はい、この前、Fortnite の GeForce Now 版がどうこうみたいに言ったけど、Apex 版、Apex は何そもそもスマホ版ってなかったってことだったよね、きっと。違うのかな多分そういうことだと思うんだけど。そう、でもこれ残念なことに日本は対象じゃないです。はい。続いてコインテレグラフの記事です。プーマがツイッターアカウント名を puma.eth にリブランディング。はい。これは ENS って呼ばれるやつだよね。何の略称だっけ？イーサリアムネーム ENS サーバー。あれ？サーバーじゃないっけ ?DNS って、サイトの運用とかしてる人はわかると思うけど、ドメインネームサーバーって呼ばれるものあるじゃん。それの、まあ、イーサリアム版、仮想通貨版って言ったらいいと思います。これはそっち方面触ってる人には全く俺なんかの説明じゃ足りないぐらいだと思うんだけど、逆に申し訳ないけど、わからない人用に言うと、例えばそもそもさっき言った DNS っていうのは、なんかのサイト、例えば俺の好奇心 -t.com っていうのを見に行くときっていうのは、本来は IP アドレスでアクセスするもの。ちょっと言い方語弊はあるかもしれないけど、数字の羅列でアクセスしなきゃいけないんだけど、そんなもの覚えられない人は誰も。なので、好奇心 -t.com っていう URL、ドメインを設定することによって簡単にアクセスできるようになっています。これが DNS の効果、みたいに考えてください。で対して ENS っていうのは仮想通貨の、まあ、イーサリアムの、そのイーサリアムのウォレットの、ウォレットでイーサリアムのアドレスがあって、そこに送金をしたりとかするわけだけど、その仮想通貨を投げるとき、イーサリアムを送ってあげるとき。で、これってもう覚えるなんて、もう絶対無理なぐらい、めちゃくちゃなランダムな文字列なんだよね。そう。で、それを受け渡ししたりしてやるから、間違って、なんか入力間違いで、どっかに仮想通貨行っちゃったみたいなことが起きたりします。で、これがさっきの URL と一緒で、好奇心 -t.com って分かりやすくしたのと一緒で、自分で名前を決めて、ドメインみたいにすることができる。これが ENS っていうサービスです。サービスです。で、そこに対して、puma.eth っていう、こういうドメイン。まあ、ざっくりドメインって言っちゃうけど。はい、を設定した。っていう感じです。これは、気にしてる人、なんとなく知識ある人とか、レベルでもわかるかもしれないけど、最近で .eth って付けてるわ。Twitter アカウントって見かけると思います。あれはそういう意味。で、これがもうある種のブランディングの一種みたいになってるので、その名称を覚えてもらいやすいし、そう。とか、あとはもうちょっと掘り下げて言うと、例えばすでに自分が持っているドメインがあったとして、これはいろいろ制限はあるんだけど、ドメインって普通に URL ね。ウェブサイトにアクセスするためのドメイン。これと紐付けして、そのアドレスで、なんだろうな、送金できたりとかできる。この例えば puma.eth に対して、もともと持っている puma.なんとかっていう対象になっているドメインがあったとしたら、そのドメイン側からも送金ができる。とか、なんかいろいろメリットあります。多分そういうことだと思います。万が一間違ったらごめんなさい。とかね、これはね、ENS 使って、取得すると、自分のやつ。を取得するとね、いろんなことできて、例えば NFT と紐付けをしたいとか、あとは送金にあたって、ライトコイン、ビットコイン、イーサリアム、あとは同時かなんか、同時コインかなんかも、設定ができるんだよね。で、これ俺実際にその送金とかまで試したことないかわかんないんだけど、要はこの puma.eth っていうものの中にその他の仮想通貨のアドレスが設定されていればそれにも簡単に送金できるってことだと思います。で、あとは自分の情報、企業でも自分自身でも、例えばそこに、その ENS に設定できるものとしてメールアドレス設定したりとか説明設定したり、あとは Twitter アカウントとか URL とか、あとは Discord の URL とかいろんなものを設定できます。このドメインにアクセスしたときに、まあ、なんか、その内容が見られるページに行って、めちゃくちゃざっくりわかんない点に言うと、その元の送金先のアドレスが表示されたりとか、そこの一覧のところに、もうね、全部出る。ツイッターアカウント、紐づいてるツイッターアカウントとか、NFT とか、まあ、さっき言ったように Discord とか、URL とか、説明文とか、そう、そんな感じになってるので、だ今後で考えたときには、この ENS っていうのはこのままどんどん広がっていけば、おそらくそれこそ Web3 って呼ばれるような時代の、そこの延長線上にある、各個人の名刺みたいな取り扱いとしても捉えられるんじゃないかなと思います。ちょっと説明がこれ合ってるか、もし違ってるとかあったらごめんなさいなんで、ざっくり把握してもらうにはそんな感じじゃないかなと思います。続いて、Xbox Japan の記事です。Xbox 日本上陸20周年として、Halo 2が発売されたっていう話で、この前触れられた、毎回20名に Xbox Game Pass の、無料コードが
3ヶ月分
が当たるみたいなやつだ。これもまた期限しっかりとしまってるけど、まあ、順番にやっていくんだと思うので、Xbox Japan のツイートチェックしておくと、まあ、お得にサブスクのゲーム使えるかもっていう話です。続いて。あ、でもこれで遡り切ったかな。はい。ちょっと今回音質が悪いのもあって、なんかできるだけ声を大きくしないともうめちゃくちゃ聞きづらいなと思うんだけど、なんか本当にスカスカだよね、音。はい。多分、あのね、この音をまあ聞いてる人には、まあ、いちいち説明する必要もないと思うけど、もうちょっと自分の環境に当てはめて考えてもらうとすると、俺が自分自身で他に試したことで似てるなと思った音としては、Google Keep の録音機能を使った時、あれめちゃくちゃ低音質なんだよね。その、iPhone とかを手に持って普通に話しかけたレベルでも確かね、相当音悪くて。今回ちゃんと比較してないので、まあちょっともしかしたら厳密には全然違うかもしれないけど、とにかくね、音めちゃくちゃ悪い。これはどうなんだろうな。でも、冒頭で言ったみたいに、ワイヤレスイヤホンをあんま使ったことないので、なんとも言えないんだけど、まあ実際に聞いてもらってる人の方がここは判断しやすいと思うので。はい。で、この観点で考えると、音の比較に関しては、それこそイヤホンの有線イヤホン。俺は音気に入ってるってものの 2代目のやつ。それはちょっと、音を聞く側に関しては納得はしなかったんだけど、それもマイクのテストをしています。それはね、3000いくらぐらいで買える。安いやつ第716回各ポッドキャストアプリの頭に番号を振ってあるので第716回、ここを聞いてもらうとそれも音の比較なので何かの参考になるかと思います。そっちはね、まあマイクの音めちゃくちゃいいとかってことはないんだけど、安いイヤホンで音も良くて、そうマイクも高度なものだから安定して使えるっていう意味では、あのマイクだけ言ったらそっちの方が圧倒的におすすめなので、よかったら第716回聞いてみてください。有線ピアフォン2感想レビュー1との違い比較。はい。で、その中にね、いろんなものを入れたもあります。古い投稿の音声も引っ張り出して、iPhone の純正のコード付きのイヤホンのマイクの音質とか、普段使っているTascam DR-07X っていう、ある程度いいマイクの音質とか、昔買った、初めて買った完全ワイヤレスイヤホン5000円ぐらいのやつの音も入っているので、今聞いてもらっている音と合わせて第716回聞き比べてもらったら、まあ、ある意味では、この Amazon Echo Pad 2のマイクの音質、他のものとの比較になると思うので、それにちょうどいいと思う。はい、なので合わせてそちらもチェックしてもらえたらと思います。概要欄に一応それもリンク貼れたら、貼れないか。あ、ごめんなさい。直接ちょっと、順番にちょっと戻ってもらって見てもらった方がいいね。どこに飛ばすかっていうのは難しいので、Spotify に飛ばすのかとか、なんかいろんなの。で、もう一点補足で言うと、この音質に関しては、Spotify だけ音悪いので、プレミアムプランの人は問題ないと思うんだけど、無料で使ってる人はちょっと注意してほしいです。Spotify はとにかく音悪い。めちゃくちゃ劣化してるので。で、それ以外の Google Podcast、Apple Podcast、Amazon Podcast とかは基本的に、元の録音した状態で再生されてるんじゃないかなと思います。多少の劣化とかあるかもしれないけど、目立つような違いがない。Spotify だけめちゃくちゃ音悪いので、そこは注意してください。あとは、イコライザーの設定が Spotify はできるので、イコライザー設定してるとだいぶ違って聞こえてしまう印象もあると思うので、まあね、とりあえず、今回のを聞いてもらうのと、第716回ぶっ通しで聞いてもらうのであれば、Spotify 上でも比較にはなると思うので、また普段それを使ってるんであれば。まあっていう感じなんだけど、まあ何かの参考になればと思います。はい、ということで、まあ Amazon に関しても9時からまあ対象になるかわかんないけど、それもまあリンク今貼れないかな。まあ貼れたら後ででも追加しようと思うので、はい、合わせてチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで、今回は以上です。ちょっとざっくりっていうのと、まあ音質悪いしね、あんま聞くに耐えないっていうのもあると思うけど、はい、まあ最後まで聞いてくれた方いたらありがとうございました。まあこんな感じでまた配信していくと思うんでよかったら聞いてください。まあチャンネル登録だとか、まあ、今回動画の方はできないかもしれないけど、はい、まあ番組のフォロー、購読などしていない方いたらよかったらフォローしていただけると嬉しいです。または聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えてもらうとすぐに戻ってこられるので検索してよかったらまた気になった時にでも来てください。はい、ということで今回は以上です。さよなら。